一，Rising Java 一，二一，Rising Java 一，阿基尔。RGO お聞きの皆さん、こんばんは。 RGO 日本語プログラム Rising Japan パーソナリティの RJ Do です。ちょっといいですか、オープニング説明を聞いていただいておりますけども、こんな歌でしたっけ、うっはーとか言ってましたっけ。しかも最後若干歌詞がこう違うんじゃないかっていうね、ことでございますけれども、これでも真面目に Rising Japan やっております。はい、あっという間に2015年が1ヶ月過ぎましたが、皆さんはいかがお過ごしですか。ライジングジャパンも1月15日に始まって第3回目になりました。放送を聞いてくださった方からメッセージも来ていますのでご紹介いたします。まずはブラボーさんですね。放送時間がちょうど晩ご飯を作る時間帯なので、晩ご飯を作りながらイヤホンつけて聞いています。これからも楽しみにしていますといただきました。ブラボー、素敵ですね。続きまして、あさちゃんさんです。仕事帰りの電車で聞きました。癒されました。一度聞いたらやめられないので次も聞きたいと思いましたよ。今も聞いてくださってますか。そして名古屋のみおみおさん、今日は仕事だったので途中から聞きました。今日も電車の中で元気出ました、いただきましたけれども、ぜひ電車の中で聞きたいラジオナンバーワンをね、目指していきたいと思っておりますけども違いますね。はい、まあ時間帯的に夕食時や仕事終わりとか仕事中の方もまだまだいらっしゃると思いますが、今日も聞いていただきありがとうございます。そして再放送で仕事は仕事でも私事をしながら、聞いてくださっている方もありがとうございます。はい、さあ次行きましょう。ラジオネームトロさん、東京都の方です。3人のトークが面白いから毎週やってほしいですと。そしてまっちゃんさん、社会人の方からは、3人がワイワイ話している個性の王様、とても楽しそうで力を受けました。これからも3人の掛け合い楽しみにしてますといただきました。先週はこの番組の RJ3 人で掛け合いをしながらコーナーもお送りしましたが、さて今週は3人でやるコーナーがあるのかということでございますが、あります。その他にもちょっと待ったのコーナー、天の扉、そして新コーナーホットニュースもあります。ぜひともお楽しみに。この後も続けてライジングジャパン聞いてください。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあここからはちょっと待ったのコーナーです。2015年、今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉がちょっと待ったということでこのコーナーが始まりました。でもなぜちょっと待ったが必要なのか、それは前回の放送を聞いていただければある程度わかります。 RGO のホームページでトーク部分のみですが、過去の放送が聞けるようになっておりますので、そちらもチェックしていただけたらと思います。まあ、何か問題が起ころうとしている時に止める言葉、それがちょっと待ったなわけですよ。このコーナーでは皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。それでは早速、まずはラジオネームマサキングさん、社会人の方のちょっと待った。ズボンのベルトをし忘れて外出しようとした時、玄関を出るところで思い出しベルトをしましたといただきましたけれどもね、フィットしているパンツだったら忘れそうになることも結構ありますよね。でもゆるゆるなパンツだった時にはもう大変なことですよ。忘れなくてよかったです。続きまして、東京都ナバちゃんさんのちょっと待った。電車に乗ってついつい中吊り広告を読もうとした時、よし、御言葉を読もう。 霊的でございます。もう私は頭が上がりません。はい。で、僕、ついつい中吊り広告を読んじゃうと思いますけどね。はい。ちなみにもう一つ、ナバちゃんさんから来てまして、ご紹介します。デパートに買い物に行って、品物ばかり探していたとき、死の神父になりそうな人も探してみよう。もう頭が上がりません。それ、もう床しか見えないですけどもね。はい。続きまして、カイルまんじゅうさん、学生の方ですね。こたつでぬくぬくあったかい。みかんも美味しい。ああ、このまま寝てしまおうか。ちょっと待った。家でこたつの誘惑に負けないようにしたいです。とね、わかりますけどね。うん。で、逆に寒風摩擦とかで体温めたら目覚めるかもしれませんよ。まだまだ寒い日が続きますので、皆さんも体調管理気をつけてください。RGO の掲示板にも、RS3987 さんから何度も聞きたいです。ゆかこさんからは、ちょっと待ったの歌、あの低音が癖になります。その他、まっちゃんさんからリクエストいただいてますね。それでは聞いてください。ちょっと待った。隠しちゃいけないこと。いただいたのはちょっと待ったでした。ここでもう一つご紹介いたします。ラジオネームひかりさん。南米旅行中、マチュピチュがよく見える山の頂上に登ったのですが、一面雲で真っ白で雨も降り出し、1時間以上待っても景色が見える兆しがありませんでした。 もう下山しようかとなった時に、私はちょっと待ったと思い、別の場所に行き神様と対話しました。すると雲が晴れる気配がどんどん晴れ、ついにはマチュピチュの全貌を見ることができました。諦めずちょっと待って最後まで神様を信じたことで忘れられない戦いができましたといただきました。素晴らしいですね。万物を通して働かれる神様ですが、よりこういう自分が求めた時にくださる戦いというのを通して、もっと神様と近くなったのではないでしょうか。このように生活の中で大変だとか諦めようという何かネガティブな言葉が出てきそうになった時こそ、このちょっと待ったを考えれば皆さんの運命が左右されることがあるかもしれません。ぜひ皆さんからのちょっと待ったエピソードもお待ちしております。以上、ちょっと待ったのコーナーでした。この後は RJ3 人でお送りします。
それでは再び個性の王様のコーナーです。今回もなぜか3人が揃ってしまいました。イエーイ
イエーイ
イエーイ、
お待たせしました、3人です。
本当にね、たくさん皆さんからコメントをいただいていたんですけど、その中で、なぜかですね、ハンデを押したように3人のコーナーが一番面白かったですという、
そ
う
なんだよね、やっぱりね、やっぱりね、そこはね、
コメントをたくさんいただいておりました。これそうなんですかね、やっぱりね。
嬉しいようで悲しいようでね。
嬉しそうなんですけど。
のコーナーも一生懸命自分たち作ってるのに。
そうなんですよ。
いやー、そうですよ。
まず今回ですね、ちょっとお聞きしたいなと思ったのが、RJコアさんが、
はいはい。
まあ、神様との出会い、慣れ初めについて話してくださったというところで、ぜひね、ここは皆さんの話も聞いてみたいということが、リクエストとしても上がってましたので、まあ、早速ですけど、
確かに。
ドゥーさんどうですか？
ああ、なるほどね。まあ僕の神様との出会いということですけども、うん、僕が出会ったのはまあ大学生時代ですかね。
うん、
自分自身いろいろこう成長したいなとか、いろいろ考えてた時にボランティアとかいろいろやってた中で、その聖書っていうのと出会ったんですけど、まあ、たまたまその聖書の前にゴスペルに出会ったんですよね。
ゴスペル
で僕がアカペラ、サークルに入ってて、ボイスパーカッションができたっていうことがあって、
ボイスパーカッションって何ですか？
やってみて、やってみて。ドラム系のやつでしょ？
そうそう、ドラム系のやつですけどもね。やった方がいいですか？
やってください。すげえ。
おぉ、すごい。
ちょっと、お前、後ろスイッチ入れたでしょ？後ろスイッチ入れたでしょ？
今、絶対機械で今。
いやでね、まあ、で、ボイスパーカッションができたので、それで、一緒に、いやなくていいです
よ。うるさい。普通にうるさい。
喋ってるから。喋ってるから。
リズムいらない？
いらないですね。
はい。
で、なんかゴスペルの、そのカフェでコンサートをやるんだけどっていうので、ちょっと僕もそれに加わったんですよね。で、その加わって、ボイパーとしてこう加わったんですけど、その時の雰囲気がですね、ものすごくあったかい雰囲気で、はあ、僕初めてこう、ボイボーしながら泣きそうになりまして。
ボイボーしながら泣きそうだった。
どうなん
ですか？ものすごいね、雰囲気がすごい暖かかったんですよ。この間のね、前回のそのコアさんじゃないですけど、なんか
包まれてる
っていうかさ、そういうのがあって、初めてボイボーしながら泣きそうになったし、一緒にそのね、ゴスペルをやってた人たちと、なんかこう触れ合ってて、なんかこの人たちは違うぞと。輝いてるなっていうのはすごい僕自身が感じてですね。それで、何がこの人たち違うんだろうと思ったら、その先にこう神様がいたというわけですね。そこからこう、なんかだんだんこう聖書をこう学ぶようになったりとか、あ、神様が好きになっていったっていう、そういういきさつがあるんですよね。
なるほど、
うん。そうなんだ。最初のボイパのイメージが強すぎて、その後の話が全く頭に残ってないんですけど。
そこ確信じゃないからね。
へぇ、
ちょっともう一回やってみて。ボイパー。
ボイパー？
うん。
すごいね。
すごい笑えるね、なんか。
いや、笑うところじゃないじゃん。
どうなんだろう、神様にね、初めて触れる時って、
うん、
なんて言うんだろう、こう、すんなり神様を受け入れられるようになったんだろうか、それは。
多分最初はなってなかったかもね。
なってないんだよね。
だから、なんか聖書っていうのとか出ていった時とか、うん、なんか最初、その人たちに、まあ、信頼はしてたけど、うん、みんながみんな、こう、クリスチャンでさ、っていう話になった時に、
うん、
聖書ってなんだろうとか、
うん、
クリスチャン、クリスチャンみたいな、一日なんか、もやもやしてましたからね。本当に何なんだろう。
でも
その人たちはいい
んだけど、でもそのあったかさっていうのを感じたっていうのは、
うん、
言葉で表現できないんだね、じゃあね。だよくほら、ボイパー例えばね、やってて、俺っていいかもとかっていう、こうね、神様来たかもみたいな、そういうのあるかもしれないけど、うん、そうじゃないわけでしょ。
そうだよね、うん、だって何も知らなかった時ですからね。
そうでしょ、
うん、
見えない神様がこう直接望んでくださった瞬間だよね、きっとね。すごいね、ほんとね。
そう思います。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
もう一つ、ちょっとここで、今回聞きたいなと思ったのが、コアさん、
うんうん。はいはいはい。
コアさんの、名前のコアっていう意味について。
あ、そうですね。
うん。どんな思いがあるんですかっていう、どうですか？
そうですね。コアですよね。
コアです。
恐ろしいって意味ですか？
違いますね。
それ怖でしょ、う
ん、いや、ハードなんとかウーマンみたいな。
やりづらいよ、やりづらいよ、やりづらいよ。
怖いのかなと。
違います。ハードコアウーマンみたいなね。
じゃあちょっと前回、前回、大好評だった、コアさんの紹介文の一部からちょっとスタートしましょうかね。
いいですよ、お願いします、じゃあ。
天性のオープンハートと、海より深く。日よりも熱い心情で、命をこよなく愛する、希代のハードコアウーマン、アウジェイ・コア。
イエーイ。
今ですね。
まあ、
はい、コアさん。
まあね、まだちょっと2回目だからね。そうそう。そうなんです。このコアですよね。
うん、
芯っていう意味だったりとか、あと核、中心っていう意味だったんですよね。うん、なんで私自身がですね、本当に核ってっていうものをですね、本当に掴んでいきたいなっていうのは、ずっと思ってたことだったんですけど、うん、私の本当に人生の中の核であるその神様をですね、うん、自分の中心として、うん、掴んで生きていきたいなという、うん、意味も入ってるんですね、うん。で、その核をあとは皆さんにもですね、シェアして伝えたいなという、真面目な意味が持ってます、うんうんうん。
この3人の中でも中心でありたいと。仕切っていきたい。
自分がっていうタイプですね。
前回誤解を招きますから、ね。
でもね、いや、本当に名は体を表すで、まあ、そういう意味合いは多分
な、
もともとなかったかもしれないけど、
で
も
そ
れ、
ね、
実際ね、
今、発覚。
三人の中でね、最初実はドゥーさんがね、一番最初ね、ドゥーで行きたいという話で始まったんですよね、これね。
そうですね。
それが最初、はい、じゃあドゥー、ダズ、ディドゥかみたいな話になったこともあったんですけど、いやいやいやいや、我々枝豆じゃないんで、それぞれみんな個性が、
ね、ええ、
はい、ということでね、で、コアさん。で、コアさんってね、やっぱり、普通にね、大事な存在だなと思いますね。この3人の中で見ても、
何急に
思いません？
急に真剣な感じ。
これさ、ちょっとごめん。じゃあ、ちょっと、コアさんが今いないと、退出したという、
はいはいはい、
そう、で、話しますけど。
も
う、どうよ、
しばらく静かに、しばらく静かに。
コアさん、すごいいいよね。ここだけの話。
ここだけなってないから。
いるからね、いるからね。
全然違う方向の個性持ってるじゃない、皆さん。すごくこう、中和してくださるというか、大事、貴重な存在な気がしますね。
そういう役割も、担えるように頑張ります。
そう。まあ、前回ね、うまくドゥーさんが最後締めてくれましたけど、この3人である理由は、うん、まさに神のみぞ知るユニットですよね。で、そのコア、核ですから、核としたら核があって、で、実践であるドゥーがいて、で、
うん、
ちょっぴりしようみたいな。しょっぱいしかいない。
なんでやねん。すごいじゃないですか、これ。うん、
はい。まあ、そんな感じですよね。
はい、どんな感じかわかんないですけどね。
この私たちをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますっていう感じですけどね。ちなみにまあね、これからたくさんのいろんな人たちね、お招きしたいとは思うんですけど、どうですかね、皆さんこういう感じ で、まあ本当にね、肩肘張らずに、それぞれがこう、神様と出会った経緯があって、そんな方の生の声聞けたら嬉しいですよね。
いいですね。
はい。前回、拡大版でお届けするということで、個性の王様、我々3人 RJ が集ったんですけれども、まあ、
はい、
思いのほか好評いただきまして、2週続けて3人出演させていただきましたけれども、
はい、
ね、ライジングジャパン、はい。これからも皆様からのリクエストをいただきながら、ぜひ進めていきたいと思いますので、お楽しみに。それではここで一曲お聴きいただきましょう。お聴きいただきました後は、RJ コアによる新コーナー。ね、このところ新コーナーが毎週出てきてますけれども、
ね、
これ何が残るんでしょうかね、本当に楽しみですね、これ。
全部なかったら面白い
ですね。はい、では、チャンネルはそのままでお楽しみに。
皆さんこんにちは、 RJ コアです。さあ、新しいコーナーが始まりました。この時間はホットニュースのコーナーということで、皆さんにとっておきの情報や最新のトレンドなどホットなニュースをお伝えしてまいります。早速今日は皆さんにおすすめの最新映画を一つご紹介したいと思います。皆さん最近映画見てますか？ある民間調査の統計によりますと、日本人が1年間に映画館に行く平均回数というものがありまして、何回だと思います？なんと、たったの1回です。1回ですよ。少ないですよね。まあ実際私も去年、1回も見に行ってないんですけどね。きっと皆さんが去年映画館で1回見たという映画はこれですよね。
ありのままの見せるのよ、
ありのままの、はい、アナと雪の女王に間違いないですね。私もね、見ましたよ、DVD でね。ちょっと待てばすぐツタヤとかでね、レンタルできちゃいますからね。さあ、そんな映画をあまり見ない皆さんにですね、今日おすすめする映画はこちら、1月30日、なんと明日公開の映画エクソダス。あ、ちょっと発音が良すぎましたね。エクソダスですね。はい。このエクソダスという映画がどういう映画かと言いますと、聖書バイブルにある実話を映画化されたものになっていまして、エクソダスというのは英訳で、旧約聖書の出エジプト記のことを言うんですね。主人公は皆さんご存知、モーセなんですけれども、このモーセという人物は、旧約時代で最も大きな預言者と言われていまして、神様からの実戒、つまり神様の御言葉をもらってきた人物ですね。はい、世界史を受ける受験生の皆さん、要チェックです。このモーセに率いられて、イスラエル民族がエジプトを脱出する過程を描写していまして、人類史上最初にして最大のスペクタクルと言われております。はい、受験生はスペクタクルの意味も調べてくださいね。で、このストーリーはですね、エジプトで400年間奴隷にされていた40万人のイスラエル民族を助け出すという神様から与えられた使命を果たすために、エジプト王国に立ち向かったモーセとエジプトの王ラムセスとの戦いなんですね。苦境に立たされるモーセの前に起こる10の奇跡というものがありまして、ナイル川が血に染まったり、カエルが地を覆ったり、空から巨大な雹が降ってきたりと、神様の働きかけによって様々なことが起こるんですよ。 でやっとの思いでエジプトを抜け出したモーセと民たちの前に、今度は紅海という海の壁が立ちはだかるんです。追いかけてきたエジプト軍に追い詰められたモーセと40万の民たちに、人類史上最大の奇跡が起こる。私たちは今3300年の時を経て、人類が初めて経験した奇跡の歴史を目撃する。
神になろうとした男だが、世界を変えたのは神に選ばれた男だった。
The year of your birth, there was a prophecy that our leader would be born to liberate us. That leader is you, Moses.
グラディエーターのリドリー・スコット監督。
After 400 years of slavery, you must set them free. Is that a threat?
Yes!
I want Moses and his family dead.
I came to tell you.Something is coming that is far beyond you and I.
Who has been telling you this?
God.
I am God.
I am a God!
Follow me and you will be free!
Yeah! Ready yourselves!
今、人類史上最初で最大の奇跡の幕が上がる。エクソダス、神と王。
はい、エクソダス、神と王ということで、明らかに神が勝つそうですが、見たいですよね。これ、皆さん実話ですよ。ぜひ皆さん、今年の映画館で見る映画は、エクソダスにしましょう。このモーセのストーリー、実はエジプトを脱出して終わりではないんです。この後、約束の地と言われるカナンに向かう途中に、様々な困難が起こるんです。カナンだけに困難。なんてね。はい、すいません。その中で神様がモーセを通してどのように働きかけてくださったのか、そしてカナの地に無事に入れたのかという続きはですね、皆さんぜひ聖書を読んでみてください。神様は必ずその時代にふさわしい人一人を選んで働かれるんですよね。こういう聖書のストーリー、過去にもたくさん実写化されているんですけれども、去年2014年にもですね、旧約聖書の創世記に出てくる有名なノアのストーリーが映画化されています。あの名俳優ラッセル・クロウやエマ・ワトソンが出演していまして、神様が選んだ預言者ノアが巨大な箱舟を作って洪水を免れられたという壮大な物語になっております。これまた聖書を詳しく読んでみると本当に深いんですよね。不思議なんですけど、数千年前の歴史が書かれているのに、よくよく学んでみると必ず今の自分に必要なメッセージがあるんですよ。なので皆さん、ぜひですね、映画をただ見るのではなく、その背景や経緯が分かってこそ感じるものがあると思いますので、聖書に触れるいい機会としてぜひ学んでみてくださいね。ハリーポッターも皆さん原作を読んでから見に行きましたよね。聖書は原作であり実話ですからね。全部読み終わるまで1年ぐらいかかってしまうかもしれませんが、ぜひこの機会にですね、聖書を読んでみてからエクソダス映画館で見に行ってみてくださいね。それでは本日のホットニュースは以上になります。次回のニュースもお楽しみに。続けてお送りする曲は RGO 日本語放送オリジナルソングです。花のようにやがては枯れていく短い人生、人生は長いようでも一瞬だから、この若い時後悔せずに生きたいですよね。巨木のようにまっすぐ神様に向かって成長し、わしに翼があってこそ飛べるように、神様という翼をつけて飛び回り、人生の光を放つ皆さんになることを祈っております。お送りする曲は Alive。
人の人生はまるで花のように思える時がある。種もまき芽が出、葉をつけ花咲き、やがて枯れてゆく。だけど一度だけ生きるチャンスをもらった僕らは、最後に残す言葉を言うでしょ。痛くない。
神様がくださった天の芸術を紹介する天の扉のコーナー、今週は私 RJ ソルトがお届けしてまいります。皆さん、大きなものを動かすときってそれに応じた大きな力が必要ですよね。例えば車、大きさや重さに応じたエンジンなどの動力がなければ目的地にたどり着けないものです。船も自分で櫓を漕いでいくうちは長く遠くまで行くことは難しいもの。しかし大きな帆を立てて風を受けながら進めば波を乗り越えて早く目的地にたどり着くことができるでしょう。私たちも自分の才能や努力、これだけで人生の道を進もうとするのではなくて、ぜひ神様を求めて天の運をつかんで大きく天中的な人生を送ろうではありませんか。それこそが自分が願う目的はもちろん、神様が自分に置かれた御心をなし夢をなす近道だと思うからです。今回はそんな私たちの人生の本になってくださる見えない神様のその思いを我らの教会の牧師先生が紹介する内容をお届けします。牧師先生の弟さんでいらっしゃる方の文章より一部をご紹介させていただきます。牧師先生に会って数十年の歳月が流れた。今も変わることなくその方は神様と 巫女最優先主義の性を生きていらっしゃる。1990年代のある春、平素私は故郷に博物館を建てるのが夢だった。それでいつも牧師先生が陶磁器や絵に関心を持ってくださったらいいのにと考えていた。ある日、知り合いの紹介で良い陶磁器が手に入ったという知らせを聞いた。私はプレゼントに買いたいと思って陶磁器をお持ちして牧師先生にお見せした。これは高麗時代のものでとっても高価なものです。なかなか手に入らない貴重なものです。牧師先生はじっとご覧になった後、古いものだと答えられました。それから体をかがめて、そばにあった石一つを拾い上げ、おっしゃいました。この石は何年くらい経つものだと思う？私が、おそらく数十万年経っていると思います、と答えると、それなら、この石の価値はどれほどのものだろうか。これに対して、私は言葉が出てきませんでした。牧師先生は続けておっしゃいました。これは神様が創造なさったものだ。陶磁器は製作者もわからないではないか。もちろん高価で貴重なものではあるだろう。しかし、それが高いという前に、神様が創造なさった自然万物がもっと尊いということを知らなくてはならない。陶磁器よりもっと古くて尊い地球を、人間たちに丸ごとタダで使いなさいとくださったのではないか。人間は神様にいつも感謝感激しながら生きるべきだ。神様がなぜ万物を人間に納めなさいとおっしゃっただろうか。創造物の中で人間を最も愛され尊く思われるからだ。その大きな教えに私は目頭が熱くなった。神様がくださった自然万物の大切さと価値が悟られ、万物の霊長である人間を愛する神様の心が感じられた。また、いつも神様の信条を代弁なさり、神様第一主義で生きる牧師先生の偉大な性に心から敬意を表したい。いかがでしたか？137億年という想像を絶する長い期間をかけて宇宙、万物、そして人類を作られた神様。すべては私たち一人一人をあまりにも愛するから、すべて与えても惜しくないという神様の胸の内を教えてくださった内容でしたね。今も神様を感じようともがいているあなた一人をご覧になって、慰めを受けられる神様です。ぜひ自信を持って神様という方を大きく張って、神様をいつも呼び求めて絶えず感謝して人生を豊かに生きたいものですね。ライジングジャパン天の扉、お届けしたのは RJ ソルトでした。 Thanks for listening. Bye.
聞いていただいているのは心奪われて、ライジングジャパン1月は始まりをテーマにお送りしていきました。皆さんからの始まりエピソード届いておりますのでご紹介いたします。ラジオネームあゆゆさん、韓国語をまずは独学で勉強してみようと思いますといただきました。新しいことに挑戦することっていいことですよね。まあ、最初から詳しい人に学ぶというのが一番早い方法かもしれませんが、まずは独学で頑張ってみるということで応援しています。そしてラジオネームリュウさん、2015年社会人2年目、岩手での生活が始まりますと。行ったことない地でドキドキワクワクですが思いっきり楽しんでいきますと。確かに不安なことがあると思いますけれども、全てがいきさつ作りだと思えば楽しいですよね。応援してます。そしてラジオネームすみれさん、 今年は賛美をハングルで歌えるように準備したいと思っています。はい、応援しています。それしか言ってないですけどね。千葉県のイニシャル KT さん、1月1日にいちご大福作りをしました。2月の頭は何大福を作るのでしょうか。続きましてせいちゃんさんですね。今年は福祉系の社会人になりますと。2月にある卒業試験を無事に合格できるよう頑張っていますと。もう少しで試験なんですね。自分の責任を果たしながら主を絶えず呼んで主と共に頑張ってください。そしてラジオネームイルカさん、今年は物や情報の整理を始めました。今回身の回りの物の整理を通して、物だけではなく頭の整理、思考の整理、情報の整理の大切さも実感しましたといただきました。確かに物だけではなく、おっしゃってくださったように頭の整理、思考の整理、考えの整理っていうのも大事ですよね。いつも主はおっしゃいますね。あなたの考えを開けなさい、心配、悩み、憂い、すべてを委ねなさいとおっしゃいます。なぜ自分の考えを開けないといけないのか。それは自分の考えが行く道を塞ぐことがあるからです。もうダメだとか、諦めようとか、こうした方がもっといいんじゃないかとか、自分式に考えてしまうと、主がいくら働きかけて助けてくださってもそれを感じることができないし、自分の考えが邪魔をして何も成し遂げることができません。だから皆さんが嬉しい時も悲しい時も、いつも主を呼んで最高の次元の天の考えを持って生活することを願っています。さあ2月ですよ。2月のテーマは夢です。私の将来の夢はこれです。私にはこんなビジョンがあります。最近こんな夢を見ましたなど、あなたの夢エピソードをお待ちしております。メッセージはメールは rjapan.rgo@gmail.com、 また Facebook RGO ホームページ番組掲示板からも投稿できますので、よろしくお願いいたします。さあ早いものでお別れの時間がやってまいりました。ライジングジャパン、また来週もこの時間にお会いしたいと思います。以上 RJ Do でした。 See you next time. Bye bye.